皆さんもご存知だろうと思うんですけれども、私が日本にキリスト教の真理を持ってきて広めようとする時までは、私はいわゆる理科系の仕事ばかりをしておりました。生物科学というもの、バイオケミストリーという分野の一つでもってバクテリアに関した勉強して大学を卒業し、アメリカで大学院で専攻したのも、その後博士号を取ったのも、それからあと大学で講師になったり助教授になったり、まあ、客員教授なんかをして動いた分野も全部生物科学の分野でした。はっきり言うとそれ以外に興味がありませんでした。まあ、大学で学生に教えるようになってからもですね、まだリサーチというものにほとんど私は自分の人生をかけると言っても過言でないような生活ばかりしていたわけです。リサーチの世界というものは割合に競争の激しい世界なんです。誰かが新しいアイデアで仕事を始めて、でそれが成功いたしました。まあ、もっともですね、私たちの言ってる分野で成功するというのは新しい知識理論を貢献するというだけのことなんですけれども、そして素晴らしい、まあ、それをするがゆえにみんなから、まあ、認められるということになるんですけれども、2年3年これという研究結果を発表することができなかったらば、つまりその分野で何も貢献することができないとすぐに忘れられてしまうという社会だったんですけれども、幸いのことにこういう社会において一応名前も知られるようにまでなることができました。まあ、こんな環境にいたから私のものに対する考え方が形作られたと言ったらいいのか、あるいはですね、私が持っていた考え方というのは、まあ、変な意味で理科系的な考え方だったから一応あの社会で生き延びることができたのか私にわからないんですけれども、私がそのリサーチをやっていたときに、そして未知の世界に少しでも理解できるように理論付けをしようとして前進しようとしたときにですね、私はよく原点に帰るということをやったんです。この癖はですね、実は今になっても治っておりません。聖書の勉強しているときでも、で御言葉の解き明かしをしているようなときにも、私は時々原点に帰るということをしております。アメリカの聖書学校を卒業して聖書の読み方を学んで日本に来てから現在まで13年14年になるんですけれども、その間に御言葉の解き明かしをしてきております。聖書で教えている信仰とはどういうものなのか、神の義といったもの、血の契約、祈りなどといったようなものについての解説をしてはきてはいたんですが、それでもですね、時々私は原点に帰るということをしております。まあ、どういうことをしているのか、まあ、細かな説明するよりこういう形でですね、お知らせしたらば私がどういうことをしているのか皆さんに分かってもらえると思います。私が知っていると思っていること、これはキリスト教に関してですよ、あるいはキリスト教に関して常識みたいになっているというものを全部見直しをするということなんです。聖書を読んだときに、あるいは神様という方を考えたときに、私が今まで持っていた考えというもの、概念というものに対して本当にそうなのか、今まで持っていた考え概念は本当に正しいものだろうか、別の角度から見たらばどういう解釈ができるだろうかといった質問を私は自分に向かって問いかけて、その答えを見つけるようにしているんです。まあ、具体例で話を進めていきましょう。私はですね、自分に向かってこんなような質問から始めます。あんたはどんな宗教を信じてるか。もちろんですね、私自身にしてみればキリスト教を信じているという答えになるはずです。皆さんもそうじゃないかと思う。仏教を信じてるんじゃない、ヒンズー教を信じてるんでもない、イスラム教でもない、キリスト教を信じているという答えになると思うんです。だったらばそのキリスト教とはどういう宗教なのか、他の宗教と比較をしてみてどういう点が違うと言えるのかといった質問が出てまいります。皆さんはこの質問にどういう答えですか。 私がですね、原点に帰ると言ったのは、私は自分に向かって、本当にキリスト教を信じているのか、それとも私がキリスト教と思っているものを私が信じているのか。ということを自問自答して、キリスト教というものを、聖書で定義をしているキリスト教というものを、どういうものなのか調べ直しをする。そしてその調べ直しをしたものを信じる。そして確信する動きを取る。ということをですね、原点に帰るという呼び方をしております。質問それだけで終わります。まだあります。あなたはどういう理由でキリスト教を信じているのか。どうして他の宗教ではいけないのか。という質問したら皆さんどういう答えを出すか。この世の中にはいろんな宗教が広がっております。古くからのに三大宗教とか五大宗教とか呼ばれているものがある。例えばですね、仏教、ヒンズー教、ユダヤ教、キリスト教、そしてイスラム教などといったものを並べることができると思うんですけれども、多くの人はこういう宗教というものは道徳概念を教えているという見方をいたします。つまりどの宗教をとってみたって、この世での毎日の生活においてしてよいこと、しなければいけないこと、してはいけないことというものを規定をしているのが宗教であるという見方をいたします。間違いじゃないんですよ。そしてこういうような宗教では、どんな宗教であっても内容的に見たらば、その宗教が存在をする社会でもって、あなたがお互いに社会生活を営む上で最小限必要と思われるお互いの行動を制限するというのは道徳概念から見た宗教であるという見方をするわけです。つまりその社会の中に生活をしている以上、こういうことをしてよい、こういうことをしてはいけない、こういうことをするべきでない、こういうことをするべきだといったような規定をですね、一つの枠を設けます。例えばですよ、宗教にはしなさい、してはいけないという教えがたくさんあります。で、私はですね、個人的な意見を申し上げますと、宗教というものをですね、道徳概念から見るという見方にちょっと賛成しかねるものもあるんですけれども、これはまあ別においてですね、たくさんしなさい、してはいけないという教えがあります。どの宗教をとってみてもそうなります。仏教だってある、ヒンズー教でもそうです、ユダヤ教だって根本的な教えというものなんです。たくさんあるんですけれども、実はその根本的なもの、どの宗教をとってみても2つ根本的なものがあります。どれも同じです。一つは他人を傷つけてはいけない、自分がしてほしくないと思うことを他の人にしてはいけないというのがですね、根本の一つに入ります。つまりその社会で生活をしようというからには、自分が他の人に向かっておかしなことをしては傷つけてはいけない、まあ、もちろん人殺しもしちゃいけない、人を傷つけてもいけない、他の人のものを盗んでもいけないというのは、自分のものを盗まれたくないからです。会員してはいけない、その宗教の本尊であるもの以外のものを拝んではいけないというような枠が設けられます。これが一つです。ただもう一つは、自分にも周りの人にも和を保つようにするということです。キリスト教で言うならば、自分を愛するのと同じように隣人を愛すという言葉になってきます。そうなってくると、何もキリスト教だけが高尚な教えをしているんじゃない、他の宗教だって全部同じことやっております。だけれども、私は宗教というものを道徳的な概念から見たくないという理由は実はここにあります。私が言いたいのはですね、道徳というものは強制されてでも行動に移すべきものだと思っているからです。その道徳を守らなかったらば、社会的に制裁に遭う結果をもたらします。例えばですよ、道徳の面から言ったら、何かその道徳に反したことをいたしますと、その社会での規定から反したことをすると、今まで付き合っていた人が離れていきます。昔では村八部という言葉を言ったんですけども、村の人たち全部が付き合わなくなる、あるいはですね、罰金を払わせられます、刑務所に入るようになる 市民権を剥奪されるといったようなですね、結果を生み出すのが道徳に用いた最後なんです。ところが宗教ではですよ、しなさい、してはいけないという規則は強制される性質のものではないんですよ。自発的にその人の内面からその教えに従おうという気持ちを持つのが宗教のはずなんです。自分で納得して自分で悟ったものを行動に表すべきものだと思っているんです。一つの宗教の規則に基づいた行動をとる、まあ、仏教を例にとりましょうということは、あるいはその行動を取らないということによる懲罰というものは、その宗教を信じている人たちにだけ当てはまるものです。だから仏教を信じている人がキリスト教で規定をしている規則を守ったからといっても、仏教で約束をしている懲罰を手にすることはできないことになります。キリスト教を信じている人が仏教でしなさい、してはいけないと教えているものを守ったからといって、キリスト教で約束してあるものが現実になるわけではありません。だから宗教というものはあくまでも個人個人の自由意志によって選べるものであるし、その宗教で規定している規定を守るのか守らないのかも本人の自由意志で決めるべきものだとなります。もちろんその結果の責任は本人が負わなければいけなかった。こういう見方をしていきますと、キリスト教というものと他の宗教とに内容的に言って大きな違いはあるのかという質問が出てまいります。そんな大きな違いはないんじゃないか、同じじゃないかと言えるかもしれません。あなたはどういう理由でキリスト教を今信じているのか。たまたまキリスト教というのに出会ったから、誰かに誘われたからクリスチャンになってしまっているのか。あなたはキリスト教という宗教でなければいけないという理由はどこにあるか。どういう答えをあなたは出すか。キリスト教と他の宗教とではこの点が違うんだという、その違いをあなたは知っていた上でキリスト教ともに結びついているのか、それともキリスト教と他の宗教との違いというものを例えてもですね、片方は中心となるものイエス・キリストだ、片方ではお釈迦様だといった違いしか見ていない、あと同じものだと思いながらもキリスト教クリスチャンだと言っているのか。どういう理由であなたはキリスト教を信じているのか。キリスト教でなくたっていいんじゃないか、なんでこの教会に来るんだという質問まで出てまいります。これが原点に帰ると飲んでるんです。実はですね、キリスト教というものと他の宗教との違いは大きく分けます。2つあります。片っぽはイエス・キリストだ、片っぽはどうだこうだじゃない、もっと根本的な違いが、大きな違いが2つあります。そのうちの1つは、人間はどういう理由でこの世に生まれてくるのかということをはっきりと教えているのがキリスト教です。まあ、キリスト教というよりも実はユダヤ教からキリスト教が出ているからユダヤ教とキリスト教になります。他の宗教では、私が調べた範囲でのことなんですけど、他の宗教では人間はどういう目的でこの世に生まれてきているのかということを教えております。この世にすでに生まれてきている人間がどうやったらその宗教で約束されているところへたどり着くことができるのかということは他の宗教で教えるけれども、人間がどういう目的でもってこの世に生まれてきているのか、つまり人間は何なのかということに関しては、教義として教えているのはユダヤ教とキリスト教以外にはないんです。言い換えますと、 キリスト教というもの、まあ、キリスト教とユダヤ教とこれ一つにした意味での上なんですけれども、というものと他の宗教との大きな違いの一つは、人間というものに対する見方、価値概念、評価の仕方に対する違いだと言えると思います。これが一つです。二つ目に行きましょう。多くの宗教ではその宗教を信じる人の方が宗教の本尊に向かって神様に向かって手を伸ばして神様の手にすがろうとして自分で行する、そして準備されているものを捕まえなければいけないものなんですけれども、キリスト教では神様の方が人に向かって手を伸ばして約束してあるところまで引き上げようとしてくれているものです。例えばですよ、罪というものに対する償い、贖いということに関して要求されているものにも違いがあります。キリスト教と他の宗教では神様が準備をしている祝福を、楽しくなるものをどのようにしたら手に入ることができるのかという点でも、キリスト教と他の宗教とでは大きな違いとなっております。キリスト教では神様が準備をしてくれました。キリスト教では準備されているものを受け取って現実するためにあなたの方で行する必要はないんです。あなたの方で行してあるレベルまで達した時に初めて受け取ることができるように神様が準備したんではありません。あなたが今のままで状態でもって受け取ることができるように神様の方で全てをしてくれております。神様に対する罪の償いというもの、贖いというものは神様の方でしてくれました。イエス・キリストを通して。だからあなたが神様に対する罪の贖いをする必要はなくなっております。神様が準備をしている祝福というものは、楽しい豊かな生活が送れるように準備しているものは、あなたので何年も何年も行した後で初めて手に入れることができるというものではないんです。クリスチャンになった日から全部を現実することができるように神様の方で準備をしてくださっております。さあ、そうしてくるとですね、先ほどのこの2つの質問を今一度繰り返してみたいんですけども、人間というものはどういう目的を持ってこの世に存在するようになっているのか、私たち人間が豊かな生活を送ることができるように神様ので本当にいろんなことを準備しているのか証明できるかという質問が出てくると思うんです。原点に帰るためにはその証明をしなければいけません。創世記の一章の一節を見ていただきましょう。これからその証明に入りたいと思います。創世記の一章の一節ではこう書いてあります。はじめに神が天と地を創造した、作った。地というのはこれは地球のことです。はじめと呼ばれる時点で神様もすでに存在しておりました。この聖書では神様の存在を証明しようとしておりません。神様の存在を認めているものという前提のもとで書き始めております。だから神様の存在を認めていない人が聖書を読みますと、私流の言い方したら文学小説みたいな、歴史の本みたいな、毎日の生活についての教えのような、他の宗教と少しも違いがない書物という感じを受けてしまうんです。次いきます。地は形がなく何もなかった、闇が多いなら水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた、その時神が光をあれと仰せられた、すると光ができた。この光はですね、地球を照らしたり暗くしたりする光、太陽ではありません。太陽が作られたのはもうちょっと後のことだとここに書いてあります。じゃあなんで光が昼と夜と分けてるのか、一節に戻りますと、神が 天と地を作った形のあるものにした、作り出した。なのに2節に行くと、地は形がなく何もなかったと言っております。これ何を意味するのか、もっとですね、後ほど詳しく勉強したいんですけど、これがサタンの存在を表しております。なぜかというと、サタンの活動は聖書では闇の活動と呼んでいるからです。夜の活動と呼んでいるからです。夜中だけという意味じゃない、暗闇の中でもって、光のあるところでないところでもって活動するという意味です。3節いきましょう。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光をよしと見られた。ほいて神はこの光と闇とを区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり朝があった第一日。これを今の昼夜とですね、混同しないでいただきたいと思います。ついで神は大空よ水の間にあり、水と水との間に区別があるようにと仰せられた。こうして神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水とを区別された。するとそのようになった。神はその大空を天と名付けられた。こうして夕があり朝があった第二日。まず地球を作った、そして光というものでもって昼と夜と分けたと言っております。それで大皿にある水と大皿の下にある水と分けました。8節からまた先にもっと読んでいきます。神はこれを大皿を天と名付けられた。こうして夕があり朝があった第二日。神は天の下の水は一ところに集まれ、乾いたところが現れよと仰せられた。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てそれを良しとされた。神が地は植物、種を生ずる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせようと仰せられた。するとそのようになった。そこで地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てこれを良しとされた。こうして夕があり朝があった第三日。ついで神は、光るものは天の大空にあって、昼と夜と区別せよ、印のため、季節のため、日のため、年のために役立て、天の大空で光るものとなり、地上を照らせ、と仰された。するとそのようになった。それで神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を司らせ、小さい方の光るものには夜を司らせた。また星を作られた。ここで今の太陽、月、それから星ができたということになるわけです。また昼と夜とを司り、光と闇とを区別するようにされた。神は見てそれを良しとされた。こうして夕があり朝があった第四日。ついで神は、水は生き物の群れが群がるようになれ、また鳥は地の上、天の大空を飛べと仰せられた。そこで神は海の居住とその種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物とその種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神は見てそれを良しとされた。神はまたこれらを祝福して仰せられた。埋めよ、増えよ、地の海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。こうして夕があり朝方第五日。ついで神は、地はその種類に従って生き物、家畜や這うもの、その種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。するとそのようになった。神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地のすべての這うものを作られた。神は見てそれを良しとされた。まあ、ここまでで植物ができ、太陽と月とができ、星ができ、動物が作られたって分かると思います。まあ、この地球の歴史というものをですね、学者によっては4億年だという人もいる、25億年だという人もある。年月は関係あります。大変に長い年月をかけて神様はこの地球の中にあるものを作りました。簡単に言えばですね、いろんな鉱物、鉄だの銅だの銀だの金だのニッケルだの、あるいは石油石炭なんていうのがたくさん地面の中に埋められている。で、面白いのはですね、もしもこの地球に金がいっぱいあって、鉄の量が今の金のように少しの量しかなかったとしたら一体どうなるか。多分現代の文明文化は存在していないと思うんです。工業の発達は鉄を使うところから始まっております。金がたくさんあったって何もならない。あんな柔らかいもの、柔らかすぎて何にも使い物にならない。工業の基盤とはなりません。鉄だの銅だのニッケルなどといったようなものが工業の基盤です。石油だの石炭だのというものは何百万年、何千万年という年月をかけて作られております。こうやって見ていただければ分かると思うんです。きれいな山だの川だの平野だの海だのがある。いろんな季節の変化もあります。雲が出てみたり、雨が降ってみたり、雪になったり、花が咲いたり、木になったり、 すべてこの地球の上で作られているんですよ。いまだにまだ火星に何か生物がいるんじゃないかなと言われているけれども証明されていない。この広い宇宙の中でこの地球だけにこれだけのものがあると言われています。面白いのはですね、植物と動物の関係を見ていただくだけでも神様の働きが分かると思う。植物というものはこの空気中から炭酸ガスを取り入れます。そして自分の体にする、成長していきます。その代わりに酸素を出してくれます。動物は空気中から酸素を吸って炭酸ガスを出します。その炭酸ガスを植物が吸って大きくなる。で、出してくれる酸素を動物が吸って動物が成長していく。バランスが取れています。さあ、ここでですね、こういうことを考えていきましょう。どういう理由で神様は宇宙を作ったのか。今読んだ創世記で言ったら、1章の3節から25節は何のためにあるのか。まあ、ここまでで分かることはですね、どうも宇宙全体は太陽だの月だの星だのこういった天体というものはどうもこの地球のために作られたと見ることができます。で、神様はそれを良しとされたと書いてある。26節に行ってみましょう。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。次で神を仰せられた。見よ、私は全地の上にあって種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。これがあなた方の植物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。このようにして神をお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり朝があった。第6日、ここで神様は人というものを作りました。で、それには非常に良かったと書いてある。つまり満足したということです。言い方を変えますと、この地球というものはこの人間のために作られたものだということになります。地球の富は人のために蓄えられていたものだということになる。はっきり言いますよ。人間は神様の用事をするための労働力、召使いとして作られたのではないんです。神様の用事をするためには天使たちが作られております。じゃあ何のために人を作られたか。今一度26節言います。我々に似るように、神様に似るように。神様とはどういう方か。権威があるでしょ、力があるでしょ、能力があるでしょ。それを持つ存在となるようにと言っている。つまり神様を代表するものとしての存在をするように。一つの会社で言ったらですね、社長さんというのがいる。それの代表者が、まあ、多く副社長だとか使わされたものという意味になります。その代表者になるように、神様と同じような決定権を持って同じように判断することができるものとして作られたということになるわけです。で、我々の形に人を作ろう。外見ではありません。神様の性格を持つものとして作られております。じゃあなんで人が神様によって作られたのか、人間が作られているのか。先ほど言ったように神様の用事をするために天使たちというのがいるんですから、神様は人を作る、そして用事をさせるという理由はないわけです。出発点として作ったアダムとイブとは神様の用事をさせるために作られたものではありません。で、何のためか。実は神様に欲しいものがあったんです。天使たちでは満たすことのできない、しかも神様が欲しいものがあったんです。何なのかというと、エペソの一章で説明がしてあります。エペソの一章の3節から読んでいってみましょう。ここに答えが出ております。 私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちは祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。世界のもとに置かれる前から、創世記一章の3節での神様の動きを取る前から人というものを作ろう、そしてその人というものが自分の子になるように、子供になるようにしようと。神様が望んでいたものは何かというと、人というものが自分の自由意志でもってその神様をお父さんとして尊敬をし、神様の家族のものとして神様とお交わりを持つ関係になってほしいということになるわけです。だから人というものは作られた時点で神の子供として存在するようになっておりました。神様の側から見たらば、もちろん自分の子供と見るのと同時に神様の友達にもなれるものだと見ていたわけです。だから言い方を変えますと、人というもの、人間というものは神様とほとんど同じに作られております。違うのは、神様はこの宇宙全部を支配している。人は地球の全部を支配しています。そうするために神様の形に、神様の性格を持つように、神様の力を持つように作られたんです。詩編の8章を開けていただきましょう。詩編の8章の1節から読んでいってみたいと思うんです。詩編の8章の1節からいきます。私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたはご意向を天に置かれました。あなたは幼子と血のみ子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者とを沈めるためでした。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれに心を止められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは、あなたは人を神よりいくらか劣る者とし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。すべて羊も牛も、また野の獣も、空の鳥、海の魚、海上を通う者も、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。神よりも少しばかり地位の低いものにした。天使たちより当然上の地位になっているわけです。さあ、こういうものを作った、そして神様とお付き合いをしてほしい。天使たちはただ召使いです。同格の、ちょっとまるで子供みたいな、友達みたいな付き合い方をしてほしいと神様が願って動いたわけです。創世記の2章に行ってみましょう。創世記の2章の4節から読んでいきましょう。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られたとき、地にはまだ一本の野の灌木もなく、また一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、大地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が地から立ち上り、土地の全面を潤していた。そのうち神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を含まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の語り作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木と生えさせた。よく読んでくださいよ。神様がアダムとイブとを作った時には、アダムとイブとが汗を流して自分の住む場所をエデンの園を築いたのではないんです。神様がエデンの園を作ってくれました。神様が アダムとイブとが食べるのに良い木をエデンの園に植えております。アダムが植えたんじゃない。全部を準備してアダムとイブとが楽しい生活を送れるように神様が動いてくれてるんです。10節でいきましょう。一つの川がその斧を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて4つの源となっていた。第一のものの名はピジョンで、それはハビラの全土をめぐって流れ、そこには金があった。その地の金は漁して、そこにはまたブドラフとシマメノウもある。第二の川の名はギホンで、クシの全土をめぐって流れる。第三の川の名はヒデケルで、それはアシルの東を流れる。第四の川、それはユーフラテスである。川というのは何なのか、なんで川が必要だったのか。まず第一番目に、文明の発祥は川につながっております。歴史でわかると思う。ナイル川があるからエジプト文明というのが来ました。エジプト文化はナイル川で始まっております。メソポタミア文化というのはティグリスとユーフラテスでもって始まっています。インドの文化はガンジス川で始まっている。中国文化はあの王河、黄河というので始まっている。川があると農作物が取れるようになります。豊かな裕福な生活が送れるようになる。交通の便も川でもって助かります。丸太を並べて川から丸太に乗っかりさえすれば川の下に流れていくことができる。その後で今度は船も作ることができます。金があった。金というのは現在世界経済の根底を成しております。はっきり言いましょうか。現在日本の円が、あるいはアメリカのドルが世界中で通用する理由はただ一つしかないんです。あの紙ペラで通用するか、そうじゃないんですよ。日本でもアメリカでもその紙ペラに対して金で裏付けができるからなんです。私たち個人はですね、毎日の生活もないからそれほど変えることはない。でも今自由化になってます。よその国との貿易をするときには多くは紙の上の数字で取り引きをするけれども、その裏には全部金で裏付けをしている。必要があった時に金で何トン何十万トンという金で持って相手に全部支払いをすることができるという保証を持っているから、日本の円だとかドルだとか強いんです。金を持っていない国の貨幣は何になるか、花紙にもなりません。じゃあそこにはブドラフとシマメノウがあるという、まあ、これが何なのかですね。ルビーのことなのかダイヤモンドのことなのか何なのか私はよく知らないんですけども、これなんか宝石の類です。で宝石の類というのは何かというとですね、どれほどのインフレになろうともデフレになろうとも割合にその価値が保証されているのが宝石の類です。金であれば急に何パーセントもですね上がって、品物一つの品物例えば1万円で買えたものはボーンっていきなり2万円なんか買えないといったものになるけれども、宝石であればそれに伴って全部価値が上がってくれる。価値に変化のあまり出ないのが宝石の類です。デフレになろうとインフレになろうと強いのが宝石です。こういうものがこの地球の地面の下にたくさん蓄えられています。特にこの時に人が住んでいるエデンの外の園の地面の中に入っていると教えられていました。創世記の2章の15節にいきましょう。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させまたそこを守らせた。まず耕させたというから先にいきましょう。神である主はエデンの園を作りました。必要な木を生えさせた。食べ物となるもの木を全部生えさせております。けれども、それを育てるには、おいていつも実がなっているようにするのは、神である主がすることではありません。支配権を持っている人間がしなければいけないことなんです。アダムとイブが自分で一番良いと思う方法、やり方でエデンの園を管理し、支配できるようにしてあるんです。そしてそこを守らせたと言っています。敵がいることを示しています。神様が準備してくれている楽しい生活を妨害しようとしているものがある。サタンです。この妨害は人の方でどかさないといけないんですよ。余談になるけれども、これだけ申し上げておきましょう。どういう理由で人が この妨害をどかさないといけないのか、神様はどかしてくれないのか、どうして神様は動いてくれないのかという質問が出るかもしれない。神様は人に、人間に、あの時にはアダムとイブしかいなかったけど、それからその子孫ずっと同じことなんですけど、地球の全部の支配権を与えました。地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這う全ての生き物を支配しろと言って、それだけの力、権威を与えてくれた。だから言い方を変えたら、人間があの時にアダムとイブとはエデンの園でというよりもこの地球全体の神様になっております。だから人間の楽しい生活を妨害しようとするものをどかすだけの、活動させないようにするだけに必要なものは全部人間がもう その時点でもうすでに持っちゃってる。人間の方でもって、アダムとイブの方でもってエデンの園を守ろうと思えば、もっと大きくて、この地球全部をサタンの妨害から守ろうと思えば、守るのに必要なものを全部持っているのに、神様から与えられているのに、それを使おうともしないで、どういう理由で神様に泣きつくのか。何のためにそれだけの権威、力、能力、支配権が与えられているのか。だから神様は見てるんです。必要があれば助けの手を出してくれる。泣きついて助けの手を出してくるか、出してくれません。あなたにそれだけの力があるんですから、なんでそれを使わないのか。使ってダメだったら、それ以上のものを向こうが攻撃したときには助けてあげるという、その力を使わないで助けてください。全然出してくれます、力出してくれます。だから守らせたということになる。人が動きを取らなきゃいけないんです。昔ですね、私イラクという国に3年間いたんですけども、でその間でもってですね、イラクの人たちといろんな付き合いを持ちました。その時にこういう例え話を聞いたことがあるんです。貧乏な人が食べるものがなくなって町に出てきた。もしかしたらです、ある一軒のうちでもって食べ物をくださいと頼んだ。あの国ではですよ、というのもこれはイスラム教そのものと言ってもいいと思うんですけども、こういう施しをするのが良いと教えられております。だから食べ物をくださいと頼むの全然恥ずかしいことと思っていない、当たり前だと思ってる。むしろですよ、頼まないで苦しんでいる方がおかしいとあの国ではされております。だからその一軒のうちに行って食べ物を頼んだ。こうしたらそのうちの人はですね、いろんなものを作って食べさせて、残りのものを持って帰ることができるように動きました。で、食べ物をその貧しい人の目の前に置いた。これ食べなさい。そして、こっちのものを持ってお帰りなさい。なんでかというと、家族がいるかもしれないと思ったからです。そしたら、当分の間、食べ物には困らないだろうと言ったわけです。ところがですね、この乞食は、どうしたか。目の前に置かれている食べ物を食べようとしないんです。食べさせてくださいって。口を開けて待ってる。だからそのうちの人は、あんた手があるんだろう、口があるんだろう、自分で手を伸ばして欲しいものを取って、自分の口を持ってる食べたらいいじゃないか。なんでその余ったれてんだ。私が食べ物をあんたの口に入れてあげる必要はないだろう。余ったれるのいい加減にしろ。で、せっかくのごちそうも、帰るときにあげると言って準備をしたものも取り上げちゃって、その乞食はうちの外に放り出されました。人の行為に甘えすぎて自分でできることをしなかったら、相手の行為をとことんまで利用しようとしていると、やがて人の行為を受けることができなくなる。自分でできるだけの努力をしたときに人はさらに行為を与えてくれるということを教えているんだと、アラブ語混じりの英語でもって、英語混じりのアラブ語と言った方がいいと思う、私に教えてくれました。今から27年28年前のことです。とにかくこんなふうにしてですね、聖書というものを調べていきますと、この地球は偶然に存在するようになったのではないということが分かると思うんです。何千万年か知らないけど、あるいは何億年という年月かもしれないけれども、地球の中にあるものを作って人が裕福な生活を送ることができるようにいろんなことが準備されているというのも分かっていただけると思う。はっきり言いましょうか、この地球の中には私たちがまだ見つけていない鉱物が、鉄に変わる何かが、あるいはアルミに変わる何かがまだ準備をされていると思うんです。
私たちの生活はもっともっと豊かにできるものがまだたくさんどこかにあるはずなんですよ。まあ、今から100年200年前にはですね、石油と石炭っていうものを大いに使っておりました。石油だの石炭だのは何千万年というその昔にたくさんの木を生やしてそれを地面の中に埋めて今の石油石炭にしているものです。長い長い年月をかけながらも太陽と月と動かして、季節の変化をさせ、潮の満ち干を動かして、雨を降らしたりして、そして私たちのこの地球の上での生活豊かなものにもしております。ところがですよ、こういうふうにして準備をされた楽しい生活を横取りされて、苦しい生活を持ってこられてしまったんです。この地球にあるもの全部が、その昔神様によって作られたアダムとイブが支配していたはずのものが、人間の敵であるサタンの支配するものになってしまったんです。聖書にはしてはいけない、しなさいという言葉がたくさん書かれている。だけれどもその一つ一つはあなたの毎日の生活を制限して縛りつけるために設けられたものじゃないんですよ。あなたが神様から離れることができないように、ちょうど自由を持たない奴隷が逃げ出すことがないように足に鎖をつけていくのと同じように縛りつけているものではないんです。神様が準備をしているいろんなものを、あなたが豊かな楽しい生活を送ることができるように神様が準備をしているものをサタンに盗まれることがないようにするための手段として与えているのが、神様が言っているしなさい、してはいけないという教えなんです。こういうことをしなかったらば、これだけの条件をあなたが満たしていなかったらば、あなたはサタンの妨害を止めることができない。これだけの条件を満たしていれば、あなたはサタンに妨害させることがなくなる。サタンは妨害できなくなる。というのを教えようとしているんです。だからあなたが何か神様から受け取りたいのならば、経済的なものであろうと、物質的なものであろうと、病気からの癒しであろうと、心の平和であろうと、その他どういうものであろうと、あなたが何か神様から受けたいと望むのならば、あなたはこの聖書で教えている条件を、今新しい契約の時代ですから、新しい契約で教えている条件を満たす必要が出てくるんです。そんなものを手に入れなくていい、だから満たしたくない、あなたが決めています。神様は決めてるんじゃない。手に入れたい、だけどなんとかごまかして、神様はごまかされません。これが原点に返るということなんです。キリスト教というものは、宇宙を司っている神様が、他の宗教では絶対に存在することのないこの神様が地球にあるものを作り、人を作り、こういったその人が楽しい生活が送れるようにしているんです。それをサタンに横取りされてしまったから、神の独り子と呼ばれているイエス・キリストが人間の代表として法律的な手段で地球の支配権を奪い返して、私たち人間に渡して、今一度昔計画をした楽しい生活を人が送ることができるようにしようとしたもの、これがキリスト教です。で、宇宙を司っている神様の方で全部を準備をして、私たちが受け取れば良いだけにしてくれているものなんです。だから私たちの方ではどういうものが神様によって準備されているのか知ることが必要になります。どうやったらばあなたや私がどのようにすれば準備をされているものを手に入れることができるのかというやり方、道を知るということが必要になります。そしてその上であなたがそれを手に入れるように動くのか動かないのか自分で決めればいい。結果はあなたが自分で背負わなきゃいけないんです。手に入れたいと思ったら必要な行動に出なきゃいけない。まあそういうマイナスのことではないですね。必要な行動に出て、そして与えられている権威、力と道等を使って妨害しようとしている活動をあなたは止めないといけないことなんです。 キリスト教ってこれだけなんです。これが原点に帰るということなんです。ここから出発していって最後にキリスト教というものに動かなきゃいけないんです。これ私自身がですね、さっき言った原点に帰ると言った時にこういう質問を自分に対して問いかけるんですけど、皆さんにこんな同じ質問いたしましょう。私はじゃあ、あなたはと言います。あなたはどういうものが神様によって準備されているのか知ってるか。全部知ってるか。まだ知らないものがあるんじゃないか。それを全部知るようにすることが必要になります。聖書で調べなければいけない。二つ目です。あなたはどうやったら準備をされているものを手に入れることができるのか、そのやり方、道を知っているか。言い直しをします。神様が教えているやり方を全部、その道の全部を知っているか。まだ知っていないやり方、道があるではないか。実際に使ったことのない道、やり方があるのではないか。3つ目の質問です。あなたは準備されているものを手に入れるように必要な全ての行動を取っているか。言い直しをしますと、手に入れるだけの条件を全部満たしているか。あなたは神様から与えられている権威と力とをフルに使って妨害していこうとするサタンの活動を実際に止めるようにしているか、それとも余ったれているか。有効なものとして使っているか。というような面で、一からいろはから勉強を始め直しをするというのが原点に帰ると呼び方をしているんです。もしもですよ、あなたがどの分野であろうと、今並べたこの4つの分野のどこかでもってまだ十分でないと思うものがあったらば、それを満たすように動いていただきたい。私のでは強制できません。神様は強制しない。あなたが自分で動こうとする以外に誰も他から圧力をかけることはできません。サタンはマイナスに持っていくことはできる。プラスに引っ張っていくのは誰もいない。あなたが自分で決心して動かなきゃいけません。私がですね、その過去、自慢しちゃいけないけれども、リサーチをやっていたときに、割合に名前が売れた。国際会議なんて名前をくっつけてですね、世界中からその学者を呼び集めて一つの問題を討議するときにもですね、講演者として頼まれたこともあります。カナダのモントリオールであったときに頼まれた。大学を卒業する、博士号を取る少し前です。こんなふうに割合にうまいことが言った、キリスト教の伝道に関しても、何度かの言いながらもですね、解き明かしというもので、皆さんがテープや何か聞き直しをしたりして授与してくれている理由は何かというと、この原点に帰って本当にこれで正しいんだろうか、本当にこれだけで全部だろうか、まだないだろうか、別の角度から見たら一体どういうふうな解釈ができるだろうかというものから調べ抜いていって、こうやってこの考えはダメ、こっちでもって証明できない、こっちの考えはこれ聖書の教えてる他の部分と違うから、これも止めて削っていって、最後に絶対これしかないというものにたどり着いて、それからまた前進していくということが必要となるんです。で、こういう勉強をし直しをいたしますと、一番嬉しいのはですね、その勉強をするときまで気づかずにいた大きな落とし穴にも気づくようになります。サタンがどれほどうまい巧妙な惑わしを持ってきているのかも、これで分かってくる。だからこうやって止めたらいいというのも分かる。祈りも叶えられやすくなってきます。そういう観点からですね、この原点に戻るというのは、本当にあなたが信じているのはキリスト教か、この聖書で言っているキリスト教か、それともあなたが自分でキリスト教だと思っているものを信じているのか。なんでキリスト教なきゃいけないの、絶対にこれだけいけないというものを持った上でのこの教会に来ているのか、それとも というようなところまでですね、あなたが自分を突き詰めていかなきゃいけない。それから一歩一歩、じゃあ神様とはどういう方、イエス・キリストは何を達成したか、どうやったら手に入るか、どういうものが準備されているか、どれまで自分は今手に入れたけど、まだこれだけのもの残ってるというようなものも調べ抜いて、それを手に入れるように動かなきゃいけないんです。こんなたくさんの条件を要求されて、こんなものしか手に入らないんだ、これやめたというのも一つの選びです。必要だと思う。だけれども、どれだけの努力をしたらどれだけのものが手に入るのか調べないで、その努力をしない、これはもったいない。努力をしても別の方向に向かっている努力だって、これ何もならない、効果が現れません。そういう点からもですね、この原点というものに戻ってキリスト教との見つめ直しをすることが必要だと思うんです。これからしばらくの間ですね、皆さんにとっておそらくこんなもの知ってるよというものがあるかもしれない方、あえて私はこの原点に戻るですね、話をこれから持っていこうと思います。その時にあなたがどちらを見つめて、どういう動きを取ろうとするのか、であなたは益になるか、あるいは大きなものを見逃してしまうか、選べることになります。そういう観点からですね、私はこれを大抵、まあ、大抵3年に1年1回はですね、自分で内緒でやっております。他の人には誰も言ってない、自分でやってる。大体これをやるので、ね、2月ぐらい私自身でかかってる。だけどもこういう動きを取って、そして絶対にこれでなきゃいけない、絶対にこの道だったらこれが達成できるというような確証を持って、それでそこに進んで、それを現実するという動きを取っています。皆様にもですね、まあ、真似をしてほしいというのは、こういうものを掴んで、そしてもっと成長できるように動いていただきたいと願うんです。これからだから、こういうところからの話をですね、しばらくね続けていこうと思います。一体何がキリスト教なのか、何を私たちは信じるべきなのか、お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださっています。またイエス様の動きを通して、いろいろなものが準備をされ、イエス様の身代わりとして、助け主として私たちに使わされている聖霊様が、私たちにいろんなことを教えてくれるとも、あなたの御言葉を通して私たちに教えてくださっています。どうぞそういうようなもの、準備をされている全てのものを動かして、これからの私たちの毎日の生活もより豊かなものになるよ、楽しいものになるよ、恵まれたものになるよ、何一つこれが欲しいけれども手に入らないといったような生活を送らなくて済むものになるよ。経済的にも物資的にも、健康の面でも、心の平和という面でも、他の人との調和というような面においても、全ての面において賄われるよ。そしてこの地上での生活が終わった時に、さらに永遠という期間、あなたと一緒に生活ができる楽しいものになるよ。サタンと一緒に地獄に行くようなことがないよ。どうぞ私たちがしっかりと心の目を開いて、何が真理なのか見つめることができるよ。これからあなたが導いてくださいますよ、教えてくださるよう、イエスの前でお願いいたします。こうして共にここに集まる一人一人が、お互いに手を取り合い、助け合いながら、それに向かって前進していくよ、楽しい生活を送るよ、他の人にもその楽しさを教えてあげ、広めてあげ、どうやったら手に入れることができるのか教えてあげられるものとなるよ。これから先、あなたが私たち一人一人を動かしてくださいますように、こういう祈りをあなたがいつも叶えてくださることを心から感謝いたします。感謝と賛美と、この祈りをイエス様の名を通して、天のお父様、そしてイエス様、聖霊様、御前にお捧げをいたします。アーメン。